紹いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日は予記の36章1節から33節を開き、神の最大の関心事はと題してメッセージを取り次ぎいたします。さあ、今日神様が与えてくださる御言葉、御言葉は命のパンであります。これを感謝して期待して拝読してまいりましょう。
予武記36章1節から33節。エリフは重ねて言った。見よ、神は力あるものであるが、何をも癒しめられない。その悟りの力は大きい。彼は悪しき者を生かしておかれない。苦しむ者のために裁きを行われる。彼は正しい者から目を離さず、位にある王たちと共に常しえに彼らを座らせて尊くされる。彼らの行いと咎とその高ぶった振る舞いを彼らに示し、彼らの耳を開いて教えを聞かせ、悪を離れて帰ることを命じられる。もし彼らが聞いて彼に仕えるならば、彼らはその日を幸福に過ごし、その年を楽しく送るであろう。神は苦しむ者をその苦しみによって救い、彼らの耳を逆境によって開かれる。神はまたあなたを悩みから束縛のない広いところに誘い出された。そしてあなたの食卓に置かれたものはすべて肥えたものであった。しかしあなたは悪人の浮くべき裁きを己に満たし、裁きと抗議はあなたを捕らえている。あなたは怒りに誘われて、あざけりに陥らぬように心せよ。あがないしろの大いなるがために、己を誤るな。慎んで悪に傾いてはならない。あなたは悩みよりも、むしろこれを選んだからだ。見よ、神はその力を持ってあがめられる。誰か彼のように教えるものがあるか。神の御業を褒めたたえることを忘れてはならない。これは人々の歌いあがめるところである。見よ、彼はその光を己の周りに広げ、また海の底を覆われる。彼はこれらをもって民を裁き、食物を豊かにたまい、稲妻をもってもろ手を包み、これに命じて敵を撃たせられる。
いや、ハレルヤ、感謝します。今日の箇所は、いや、長かったですよね。まあ、長い御言葉、命のそのパンはですよ、例えて言うなら大盛りのパンと言ったらいいでしょうか。たくさん食べれて感謝でございます。さあ、ではどのようなことが書かれていたのか、ちょっと振り返って咀嚼して味わいをもう一度確かめたいと思います。一節、エリフはさらに続けていったから始まりました。さらに続けていた、言った。どういうことかと言いますと、今日の箇所は36章ですけれども、なんとエリフは32章からずーっと喋り続けているのでございます。そして、神様はですよ、そんなたくさん多くを喋ったエリフの言葉の中から、今日はこの36章の箇所、これが私たちに必要だと与えてくださったのでありますね。さあ、5節を見ると、神様は、力強いお方であって、その理解は強く、誰をも蔑まないお方であることが語られておりました。この、誰をも蔑まない。いや、これなんか嬉しいではありませんか。っていうのも、誰をもっていうのは、もう、この除外なく全員、みんなですよね。それを蔑まない。そう、みんなを尊ぶ。それが神様であることが語られているからでございます。さあ、6から7節を見ると、神は悪者を生かしておかないとありました。生かしておかない。ちょっとこの言葉だけを見るとちょっと怖いですよね。いや、神様って恐ろしいお方なんですかって思わなくもありませんけれども、そんなことはありませんよね。続く言葉にあるように、虐げられている者を救い、正しい者から目を離さないからです。そしてそれだけではありません。神様はですよ、王座につけて高めるとあります。神様は、この世界を治めておられる王の王であります。そして、父なる神様ですよね。その王であり父なる神様は皆さんのことを我が子、大切な子供と と見ていてですよ。そして自分の王の子供ですから王子王女としてご覧になり、そして、王座に就くのがふさわしいとあなたのことを見ておられるのでございます。続く8から10節を見てまいりましょう。おごり高ぶった背きや、罪があるなら神はそれを告げてくださること、また戒めてくださること、そして悪から立ち返るように命じて助けてくださることが語られておりました。まあ、どうでしょうか、この、悪から立ち返るように命じて助けてくださること、するとですよ、この6節にあった悪者を生かしておかない、この言葉があなたを悪者のまま終わらせないよなんて具合に響いてくるではありませんか。感謝ですね。そして11節を見ると、悪から神に立ち返ったならその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごすようになると語られておりました。いや、救われますね。なぜなら私たちは、誰一人完全なものではありません。ですから、まあ、罪を犯してしまうなんてことがあります。でも神様はですよ、そこでそんな私たちであっても立ち返るチャンスを与えてくださり、そして、その生涯の日々を年々を祝福してくださるのであります。そして12から14節では、神に従わぬ者の末路は滅びであることが語られておりました。でもこれはつまり逆を言えばですよ、逆を言えば、神様に従わぬ者は滅びであれば、神に従う者はそうです、幸せに生きられるのでございます。15から16節を見ると、神様は、悩んでいる者を助け出し、また虐げ、苦しみからは、誘い出し、救い出してくださって、束縛には解放を与え、そして油切った食べ物を備えてくださると語られています。神様は私たちに苦しみとか悩み、問題があったならば、それを助けてくださる。そして油切った食べ物を与えてくださる。油切った食べ物、そうですね、豊かな美味しい食事を、食事が備わった、テーブルに、食卓につけてくださるのでございます。さあ、御言葉に戻って17節から21節に入ると雰囲気がね、こうガラリと変わります。エリフはヨブに対してですよ、ヨブに悪者の受ける、裁きが満ちていると語るのであります。憤って懲らしめに誘い込まれないようにせよ、惑わされないようにせよ、悪に向かわないように注意せよと語るのでありました。いや、急にエリフさんどうしたんですかと思わなくもありませんけれども、これはですね、今までの章でヨブが自分は間違っていないと言っていたことに対してですよ、エリフはそして自分を高めて高ぶってですよ、それによって罪の方に行かないように注意しなさいと警告を発しているのでしょう。さあ、この章も終わりに近づいてまいりました。22から26節でエリフはですね、神様はもう意図高いお方であること、そしてもう他よりももうはるかに高い優れた方であること、そして私たちの理解をもう超えた、賛美を受けるお方であることを語ります。そして27から33節では神様の創造の御業に触れてますね。そして神様がもう素晴らしい大なお方であること、神様がこの世界を支配している、治めておられることを語っているのでありました。今日神様が与えてくださってこの聖書箇所振り返りましたけど、どうでしょうか。内容が豊かでしたよね。味わい深かったかと思います。神様は悪者は生かしておかない、しかし罪があるなら戒め立ち返るようにしてくださること、正しいものを見守ること、また、虐げられているものがいたら救い出してくださることが語られておりました。そうです。まとめるとですよ。神様は、一人一人をご覧になっているということでございます。神様は、この世界の地球ですよ。もう、世界に住んでいる人間たちみたいな、一くくりでご覧にはなっていないのです。あなたを見ている。あなたという一人を大事に見ておられるのでございます。今日の主題を神の最大の関心事はといたしました。そう、神様の最大の関心事、それはあなたのことなのでございます。 さあ、でもですね、神様が一人一人を関心を持ってご覧になっていると語るんですよ。中にはね、いや、神様がずっと私を、悪いことをしないように見張っているように感じて、なんか居心地が悪いですっておっしゃる方がおられます。でもご安心ください。神様はそんなお方ではありませんよね。まあ、閻魔大王、実際におりませんけれども、閻魔大王はね、この悪いことを数えてですよ。お前はどこどこの地獄だ、お前はこんな風だ、みたいなことを言って、悪いことを見て裁くものでありますけど、神様はそんなお方ではありませんよね。ご安心ください。神様はあなたを罰するために監視をしているのではないのです。11節にですね、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごすとあったように、神様はあなたが幸せに生きられるように、その年々をですよ、楽しく過ごせるようにと、あなたのことを大切に思って心を配ってご覧になっているからでございます。今日はですね、私は神様に愛されて見守られている。このことを今日の聖書箇所からぜひ受け止めていただきたいと思います。あなたは神様に愛されていて、そして見守られているのでございます。私には息子がおりますけれど、私と妻のその関心事は、息子が幸せに生きることであります。まあ、言ってみればですよ、私の妻の生きがいと言えるですね、生きがいは、息子が幸せになること。こうであると言っても過言ではありません。もう私はですね、息子の幸せにために何でもします。今日の箇所10節に、神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じるとありました。もちろん私は神ではありませんけれども、もしですよ、私の愛する息子が、悪の方に行っていたら、立ち返るように教えます。導きます。それは、息子の幸せを願っているからであって、そして、息子の幸せを願っているからですよね。また、息子がですよ、何かにこう、チャレンジしている、いるならですね、私はそこから見守ります。必要があれば、助けます。何でもします。応援して見ているのであります。そしてこれは父なる神様も同じでございます。あなたのことを我が子として愛して本当に大切にご覧になっています。ヨハネの14章の18節に、あなたを捨てて孤児とはしないとありますけれども、神様はそう、もう知らない子とも見ないですし、忘れるなんてこともありません。もう大切に大切にあなたのことをご覧になっております。そして神様はそうです。あなたが幸せな日々を、年々を幸いに生きられるように見守ってくださっている。何でもしてくれるからです。問題悩みがあっても、あなたを見守る神様は15から16節にあったように、悩んでいるなら助け出してくださいます。虐げや苦しみ、束縛があるなら、そこから救ってくださいます。愛する兄弟姉妹、あなたは神様に愛されて見守られています。この安心感がある。何でもおできになる力ある偉大な神様があなたのことを見守ってくださっているのでございます。11節にあったように、他でもないあなたが日々幸せでその年々を楽しく過ごせるようにと、いつもあなたのことをご覧になってくださっているんです。いや、これがあったらどうですか？どんなことにもおじけることはないですよね。大丈夫。自分には見守りがあるからって。神様が今も私のことを見つめてくださっていて。そう、誰よりも私のことを知ってくださっていて。見守ってくださっている。救ってください。いつも大丈夫というこの幸いがあなたにはあるのでございます。今日もこの安心感を持って、意気揚々とこの日を過ごそうではありませんか。ハレルヤ、感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえて心から感謝いたします。今日命のパンを配しました。いただきました。神様ありがとうございます。美味しかったです。神様が私のことをいつも見守っている。このことをよく味わうことができました。ありがとうございます。私たちはいろんなことがあります。日常生きていると、 大変なこと通ります。試練もあります。問題もあります。病もあります。でもそうです。神様はいつも守ってくださっている。私のことを忘れない神様がいる。助けてくださる。そう、神様は私が、そう、今日、ディボーション TV、アガペーテレビをご覧になっている一人一人をご覧になっていて、その一人、一人のことを、一人が、神様、幸せになるように、その年々が本当に幸いであるようにと、愛して心を配ってくださっていることを知りました。神様、ありがとうございます。どうぞ、神様、今日、このアガペーテレビをご覧になっているお一人お一人の上に、神様の大いなる祝福と恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。感謝して、イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。メン。感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。